皆さんおはようございます。先月テレビで東久留米の南沢雄水群が放映されました。ご覧になった方もあるかもしれません。俳優の日野翔平さんが自転車で日本各地を訪ねる、番組でした。自転車が出る番組だったら何でも見てしまいます多分皆さんもご覧になった方がいらっしゃるかもしれません。東久留米市を出発してですね、日野翔平さんは所沢市にある西武遊園地の北側にある荒畑富士という、まあ、日本全国富士塚というのがあるんですけども、この近辺では一番大きなこの富士塚に、を訪ねました。東久留米南沢から自転車で多分15キロぐらいのところにあります。この富士塚荒畑富士を訪ねることを依頼した番組の視聴者の手紙を短い手紙のように皆さんにご紹介したいと思います。荒畑富士、家から雑木林を抜けて小坂を上がると見えてくる。幼い頃荒畑富士で兄弟とかくれんぼをして隠れていると誰も見つけに来てくれず心細くなり泣いていると父が家から迎えに来てくる。幼い私の手をしっかりと握り家へと向かう父の姿がなんと優しかったこと。家と荒畑富士は数百メートル離れているのに私の泣き声が家まで届いていたと父は言っている。本当に聞こえたのかどうか彼岸の父にもう一度尋ねてみたい。皆さんも幼い頃兄弟や友達とかくれんぼを一緒にしたことがあると思います。かくれんぼしたことがない人もいると思いますけど、この手紙を書いた方のように一生懸命隠れているところを誰にも見つけてもらえなくてですね、気がついたら辺りが真っ暗になってみんな帰ってしまって心細い思いをしたことがあるかもしれません。不安を覚えて、そんな時があったかもしれません。でもそのような時に一番頼りになるお父さんまたお母さんが心配して迎えに来てくれたら一安心です。今朝の創世記3章に記されている物語は創造主なる神から隠れた人間アダムという、そしてそれを探しに来られた父なる神との最初のかくれんぼの物語です。なぜ人間が神から隠れる必要があったのか、そして恵み深い父なる神がどのように人間を探して隠れた人間の問題に対処されたのか、このことをご一緒に今朝は見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天皇父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたがそれぞれの必要をよくご存知です。どうかそれぞれに必要な御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたの聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主聖霊が私たちの心のうちに自由に働いてくださいます。私をどうぞこの方で物もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができますように、あなたの知恵と力を与えてください。イエスのメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主、イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、旧約聖書創世記3章、8節から15節を見てまいります。お開きください。 聖書は私たち人間が創造主なる神によって土から形作られ、そして命の息吹を鼻から神によって吹き込まれた、創世記の2章7節で私たちに教えています。神が創造した他の被造物と人間との大きな根本的な違いは、人間には神の命の息、この霊的な命が与えられているということです。もう一度創世記の2章の7節を読みいたします。2章7節、その後神である主は土地の地で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれる、そこで人は生き物となった。このように霊的な命を受けた人間は、父なる神との霊的な関係、親密な関係を楽しんでいましたけれども、創世記を読んでいきますと、3章の前半で蛇の誘惑に負けた人間は、父なる神の命令に背いて、食べたら死ぬと言われていた禁断の実を食べてしまいました。その不従順の結果、罪が人間の世界に入りました。罪は人間と神との正しい関係に障害をもたらしました。大きな隔たりをもたらしました。創世記3章8節には、父なる神がエデンの園を歩き回る音を聞いて、神に叱られることを、罰せられることを恐れた人間が、その木の間に身を隠したことが記されています。これが最初に人間が神から隠れよう、騒ぎから逃れようとした出来事でした。3章の8節をもう一度読みします。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。悪いことをした子供であっても大人であっても、自分のした過ちを隠そうとします。誰もが共に持っている人間の共通した特徴です。悪いことをしたら隠れるか逃げるか、いずれにしても真実から遠ざかろうとします。最初の人間はその木の間に身を隠しました。見つからないと思い隠れていた人間に対して、神は優しく呼びかけています。あなたはどこにいるのか。決して罪を犯す者を責めるような厳しい調子で、あなたはどこに隠れているのか、出てきなさい、そういう言い方はなさりませんでした。あなたはどこにいるのか、人間の存在を尋ねています。ここにご自分で土から創造されて命の息を含まれた人間を探し求めている父なる神の姿があります。ユダヤ教の有名な神学者、哲学者であるアブラハム・ヘシェルは、人間を探し求めるに神について次のように記しています。聖書は神を求める人間の探求だけではなく、神が人間を探求することについても語っています。聖書は旧約聖書から新約聖書に至るまで、人間を探し求める神の存在を私たちに語っています。人間が積極的に自ら神を慕い、神を探し求めるよりも、むしろ人間を愛してやまない父なる神の方が人間をいつも探し求めておられるということです。新約聖書ルカの福音書では、主イエスが救い主としてこの人間の世界に来てくださった目的が明確に記されています。ルカの福音書の19章の10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そしてヨハネの福音書では、主イエスが最初に弟子たちを招き選んでくださったことが次のように、ヨハネの福音書の15章16節に記されています。 あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなたが私の名によって父に求めるものは何でも父があなたにお与えになるためです。父なる神が罪のために阻害されている人間を探し求め、呼び求めておられる。そして父なる神との正しい関係を修復して神との交わりを楽しむことができるように、救い主イエスキリストを私たちの人間の世界に送ってくださいました。これが聖書を語る福音のメッセージです。新約聖書の第1ヨハネの4章の10節にします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。自分たちを探し求める優しい父なる神の声を聞いた人間は、神を恐れた理由を3章の10節で語っています。3章の10節、私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。最初の人間であるアダムとイブ同様に、現代の私たちも罪を犯した時に、大抵その罪をすぐに正直に素直に認めることを避けようとします。あなたが食べてはならないと命じられた実を取って食べてしまったのです。叱られるのが怖くて隠れていました。素直に正直に答えることはできませんでした。裸だったので神の前に出るのが恥ずかしくて、想像したる神に失礼だと思って隠れていました。自分自身の不従順ではなくて、裸で無防備な姿が問題であるかのように答えました。私たち人間が自分自身の罪の問題を直視したくない、認めたくない、逃げたい、隠れたい、ごまかしたいという性質はここから来ているようです。最初の人間アダムとイブの思い違いは、食べてはならないお菓子を目をつぶって食べるならば誰も見てないことになるので大丈夫だと自分自身に言い聞かせて食べている子供のようなものです。皆さんもそんな経験ないでしょうか。お母さんからお父さんからお客さんが来て、テーブルで残っているお菓子食べちゃいけない言われているのに、ちょっとお母さんお父さんが席を外した瞬間に食べちゃいけないって言われたけど、私が目をつぶって食べれば誰も見てないから見えてないから大丈夫、安心して食べてしまった、または目をつぶって盗んでしまえば、目をつぶって通っていけば誰も見てないから大丈夫、そんなことないでしょう。隠れている人間を探しておられる方が全知全能な神であるということをきちんとわきまえていれば、エデンの園で歩いておられる神の気配を感じて、または神の音を聞いて、神から隠れることなどをまして、言い訳を考えることなどを決してしなかったと思います。人間の神から人間を見たときですね、人間の哀れで救いようもない大きな思い違いは、最初の人間であるアダムとイブの時代から続いているようです。素直に正直に自分自身の罪を言い表すことの大切さを、詩編の作者ダビデ王は139編で、次のように言っています。詩編139編1節から3節、そして7節8節をお読みいたします。詩編139編1節、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。 あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の進むを見守り、私の道をことごとく知っておられます。七節。私はあなたの御霊から離れてどこへ行きましょう。私はあなたの御前を逃れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。全知全能なる父なる神からは、隠れることも言い逃れることも到底できないのに、私たちは罪を犯したときに隠れるし、または言い逃れを言い訳を考えてしまう。続く11節で、3章の11節で、神は叱られることを恐れて隠れている人間に対して2つの問いかけをしています。3章、11節にします。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。第一の質問。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。第二の質問。誰が裸であることを教えたのか。そして罪の根本的な問題である神からの命令に背いたことへの確認の質問でした。食べてはならないと命じておいた日から食べたのか。神は言われます。けれども残念ながら最初の人間の答えは父なる神に対して正直ではありませんでした。それは問題の本質から逃れごまかしたいだけではなくて、自分自身の罪を軽くしたい、他の人に責任転嫁したいという責任逃れの答え方でした。続く3章の12節を読みします。人は言った。あなたが、私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は、女に恐れられた。あなたは一体何ていうことをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それって私は食べたのです。生涯良き助け人パートナーとして父なる神がアダムに与えてくださったイブの存在を歓喜の声を上げて喜んでいたアダムとは思えない自己中心的で自分勝手な言い訳がアダムの神の質問に対する答えでした。罪がこの世に入ってしまうことによりアダムの罪深い性質が現れる。最愛のパートナーであったイブへの責任転嫁を図ります。そしてイブはヘビへの責任転嫁を図りました。アダムの答えはさらに罪への誘惑があった。父なる神ご自身が罪への誘惑があたかも父なる神ご自身が作られたヘビそして女に原因がある。つまり人間の堕落の責任は全て創造主なる神にあると言わんばかりの恐れを負い大胆なものでした。これはちょうど反抗期のティーネイジャー、ティーの子供たちが全ては親が悪い、お父さんが悪い、お母さんが悪いと親に責任を追及するように、また夫婦関係にあっても相手に全ての問題があるというようなことです。男が女に向かって女が悪い、女が男に向かって男が悪い、あなたが悪いからこんなことになってしまうんだ、こんなことが起きてしまうんだ、しまいには恐れをもう手を見上げて神様 あなたがいけないからこんなことになってしまうんだ。責任を誰かに転嫁してしまう。こんな親を私に与えたから、こんな家庭に育ったから、こんな社会に育ったから、こんな伴侶をあなたが与えてくださった。あなたに責任があるんですよ、主張するようなものです。新約聖書を開いてみましょう。新約聖書のヤコブの手紙1章13節から15節にします。ヤコブの手紙1章13節誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されたことのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもあります。人はそれぞれの自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるんです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。私たち自身の罪の問題を他の人に、そして父なる神に責任転嫁することはできます。罪の問題はそれぞれの心の内にあって、自己中心的な自分自身のありのままの姿を認めて、罪深い欲の問題を父なる神に明け渡さなくてはなりません。ありのままの姿を見ていただくしかないのです。罪を悔い改めない限り救いの希望はありません。最後にまとめていきたいと思います。今朝は6月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。私たちは毎月聖餐の時を分かち合うたびに、主イエスキリストの十字架の意義を確認します。主イエスが私たちの罪をあがなうために救い主としてこの世に来られたこと、私たちの罪の問題を解決して父なる神との正しい関係を修復してくださるために、私たちのために十字架で全ての罪、私たちの責任を負って死んでくださったことを覚えます。今朝この聖餐式を迎える前に、私たちがもう一度創世記3章の記事を思い起こしつつ考えなくてはならない2つのことがあります。まず第一に、私たちを愛してやまない父なる神はいつも私たちを探し呼んでおられる。神との関係を常に私たちに尋ねています。あなたはどこにいますか。皆さんは今朝この質問に対してどのように答えることができるでしょう。全知全能なる神から隠れるのではなく、はい、ここにいます、助けてください、救ってください、どうぞ今すぐ迎えに来てください、謙虚に自分自身の必要を認めて答えることができるでしょう。2番目に、聖書は全て父なる神が用意されたキリストの十字架による罪の問題の解決、父なる神との関係の修復について私たちに教えています。最後に、新約聖書のローマ人の手紙5章17節から18節を読みしたいと思います。ローマ人の手紙5章17節もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は一人の人をイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められ 命を与えられるのです。創世記3章で起きた罪による人間の堕落の問題を解決するために、主イエスが十字架に引っ張り、すべての責任を私たちの代わりに十字架の上で負ってくださいました。このことを感謝して、これから持たれる聖餐に入っていきたいと思います。まだ主イエスキリストを救い主して受け入れてない方々は、ぜひ私たち人間をいつも心配して探してくださっている父なる神の招きの言葉に心の耳を傾けて、それぞれ答えてみてください。あなたはどこにいるのか、お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝の創世記3章の御言葉をありがとうございます。あなたがいつも私たちを探し求めて、私たちを心配して私たちを探し求めておられること、また私たちとの正しい関係を持つことを願って、私たちを招き導いてくださる神であることを覚え感謝いたします。主、どうぞ私たちの心の内にある罪の問題、自己中心的な思いをあなたが取り除いてください。どうぞ素直にあなたの御手に御手を取ることができますように、あなたの前にありのままの自分を明け渡し、あなたにより頼んでいくことができるように助けてください。私たちの罪の問題のためにあなたが御子イエスキリストを与えてくださったことを覚え感謝いたします。主よ、どうぞこれよりもたれる聖餐の時に、それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味して、あなたとの関係をもう一度思い巡らすことができますように。あなたの前に言い終わらせなくてはならないそれぞれの弱さ、また罪をあなたの前に告白することができますように。また主よ、どうぞあなたがそれぞれを清め許し、さらにあなたに似たものとして、また主イエスキリストに似たものとして日々新しく作り変えてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりも耐える聖餐式の時をあなたにおいだらし、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。